先月に、動くんではないかというお話をしました。しかし残念ながら一月だって表向きの動きはないのですけれども、まあ、先月申し上げたことを短く繰り返しますと、ごめんなさい、5月27日に国民大集会があって、そこで岸田首相がハイレベルの、まあ、私直轄のハイレベルの協議を行いたいと、日朝首脳会談を実現するためにというふうにおっしゃったんですけども、それが土曜日だったんですね、27日の午後2時半ぐらいですね。そしたら、月曜日の朝、早く北朝鮮の外務次官が談話を出して、岸田総理が高位級の協議をしたいと言ったということも、その通り引用して、で最後に、日朝が会えない理由はないという、まあ、返事が来たんですね。で、その私たちは、1999年から国民大集会というのをやっていて、まあ、2000年代になってから総理大臣が大体来てくるようになったんですが、総理大臣たちの挨拶で北朝鮮が反応したというのは初めてのこと。で、それも土曜日の午後に話したことが月曜日の朝に反応があるというのは大変早いと。で、北朝鮮という国は対外的なメッセージを出すのには金正恩委員長の承認なしにはできないんですね。と、土曜日の午後の挨拶を現場で聞いていて、テープ起こしをして文字にして平壌に送って、そして週末にもかかわらず金正恩委員長がそれを見て、まあ、金正恩委員長のところには、いろんな人がいろんな決裁を求めて列をなしているわけですけども、最優先でそれを見て返事をしなさいと言って、そして返事の内容ももう一度決裁をもらっているのではないかと思うので、そういう作業をたった1日半でやってしまったと。これは、金正恩委員長が、岸田総理が挨拶をするはずだから、それを持ってきなさいと事前に言ってなければ、起きないことで、何か、まあ、すでに水面下で協議が始まってるんじゃないかと、まあ、いうふうに、みんなが思ったわけですね。で、その後、しかし表向きの話は一切なかったのですが、7月3日に韓国の東亜日報という新聞が、6月中に、日朝の実務者が、その高位級協議を実現するために実務者が2回接触をしたと。中国とシンガポールで2回接触をしたという記事を書きました。しかし、その次の日、4日の日に松野官房長官、拉致問題担当大臣が記者会見で、そのような事実はありませんというふうに、指定しました。普通は交渉のプロセスについては明らかにできませんとだけ言うんですけども、この時は事実はありませんと言いました。私もいろいろ取材してみましたけれども、まあ、事実がなかったというのが正しいんではないかと。接触はもしかしたらあったかもしれませんけれども、それが高位級協議のための接触ではなくて、岸田さんの挨拶以前からやっている、いくつかの接触のラインがあったのかもしれませんが、高位級協議の準備が行われたという情報は一切ないです。ただ、岸田総理も日朝首脳会談を実現すると言ってるので、そのための接触は秘密でなければ絶対ダメなんですね。表向きではできない話があるわけです。北朝鮮は拉致は解決済みだと言っています。しかし、その前提で岸田総理が平壌に行って解決済みだと言われて、じゃあ帰ってきますと言っても、何も話が進展しないと。こちらからも人道支援もできないし、両方にとって、何のために首脳会談をやってるのかということになりますから、裏交渉の中で、本当はこうなっていて、これをしたら日本は何をくれるんだと、いう話をしなきゃならない。しかし、本当はこうなってるってことは、金正恩委員長以外は言えないわけですね。 そしてそれは外に出たら、その北朝鮮の側の担当者はクビになってしまいますから。絶対に外に漏れなくて、金正恩委員長の直結の人と岸田総理の直結の人が、いつ会ったのかもわからない形で会って、まあ取引の条件について話をしなければ先に進めないと。それが途中で漏れると、あ、北朝鮮が生きてると認めたと。生きてると認めたってことが先に出てしまうと、北朝鮮は物をもらっていないのに、生きてるってことだけ認めたってことになってしまいますから、あ、日本が騙したと。日本は本当に、日朝首脳会談をやりたいんではなくて、北朝鮮を圧迫するために秘密協議を利用してるんだと思われてしまいますから、そういうことはできないと。まあ、小泉総理が平壌に行ったときは、外務省の田中金アジア太平洋局長が20回秘密協議をしていると、後で自分でおっしゃってますけれども、それは全く非公開で、ごく数人の日本政府関係者しか知らなかったんですね。当時、安倍さんは官房副長官でしたけれども、知らなかったです。政府の中で拉致問題一番一生懸命やってた安倍さんにも教えないでやってた。でしかしそのプロセスの中で平壌に小泉総理が行くと、そこで拉致被害者の消息について出しますと言われていたんですね。つまり拉致があるということは秘密協議で認めていたんですが、それが外に出たら協議が潰れるので絶対外に出さなかった。で、行ってみたら赤十字が調べた結果ですと言って、まあ、5人が生きていて、めぐみさんたちは死んでいるという、まあ、紙が朝鮮赤十字の名前で出てきたんですが、それは日本側は建前としてはその時初めて聞いたということになっているわけですけれども、その裏交渉の中でそういう話が出ていたからこそ平壌に小泉総理は行ったわけです。で、今回も、まあ、岸田総理が言っていただくとすれば、今度はその時赤十字の名前で出ていた8人死亡、5人は生きている、それ以外は拉致被害者はいないという、当時の赤十字が調べた調査が間違っていたということを言ってもらわなくちゃいけないんですが、それを裏交渉ではそういう話ができますけど、公で間違ってた、めぐみさんが生きていると言える人は、金正恩委員長しかいないので、交渉のプロセスが外に出るような交渉では、首脳会談は、まではいけないと。だから今、まあ、漏れてないことは悪いことではないと。いうふうには思っています。漏れてしまったら、本当の交渉じゃないと。いうふうに思っているんですが、ただ、まあ、北朝鮮の内部から聞こえてくる情報によると、金正恩委員長は29日、5月29日、外務次官の談話が出た時までは日本について大変関心があって積極的だったんですが、その次、5月30日に軍事偵察衛星を発射したんですね。で、絶対成功すると思ってたんです。ですから、まあ、事前にその軍事偵察衛星を見に行って、生産している研究所まで行って見に行って、そして自分の名前で公開的に発射しなさいと言って、で発射したんですが、失敗してしまったわけです。で、失敗をすぐ認めて、すぐ再度打ち上げると言ったんですね。まあ、その再度打ち上げるということについての関心がものすごく強くて、他のことを部下の人たちが上申できる雰囲気ではなくなってしまったと。しかし、再度打ち上げることが何らかの理由でできないと。で、いまだに再度打ち上げると言ったにもかかわらず全く打ち上げられないで、その代わり火星18と言われる、まあ、アメリカまで届く大陸間弾道ミサイルを撃ったわけですけども、まあ、それで少し気持ちがほぐれて、日朝関係をやろうというふうになっているのかどうか、7月27日に大規模な軍事パレードがあることはほぼ間違いないです。 朝鮮戦争の休戦、から70年なんですが、北朝鮮では休戦と言わないで戦争に勝ったと言ってるんですね。まあ、それは嘘ですけども、でも勝ったと言ってて、戦勝70周年なんですね。アメリカが侵略してきてそれを排除したと言ってるんですけども、自分たちが侵略したんですけども、そう言わないんですけども、まあでも70周年っていうのは大きな行事ですから、軍事パレードをやるだろうということなんですが、まあそこで金正恩委員長が何か演説するのか、そこが終わった後、日本についての具体的な接触の指示が出るのか、まあまだわからないことが多いです。一方、まあ繰り返し申し上げてますけれども、北朝鮮の食糧需要は悪化の一途をたどっていまして、最近もイギリスのテレビ局 BBC が、にソウル支局があるんですが、そのソウル支局の記者が、韓国の脱北者の人権団体を通じて、北朝鮮の平壌と地方に住んでいる住民3人に直接インタビューをして、平壌の住民も隣の人が餓死しましたとか、自分の子供たちに食料が食べさせられなくて絶望していますとか、そういう話をしていますし、地方でも、コロナ、ちょっと前はコロナで死ぬという人が多いと言っていたけど、今は餓死者が多いんだという話を聞いています。まあ、全国的に食料難で、そして、別の韓国の媒体はやっぱり警察官が殴られているとか、夜9時半以降は通行禁止になっていると、治安が悪化しているんだという話を北朝鮮の内部から伝えてきています。まあ、一番の原因は食料が不足しているということです。で、日本側は、全被害者が帰ってくるなら、それも、まあ、親の世代の家族が、佐計さんと有本さんのお父さんのことですけれども、ご存命のうちに帰ってくるなら、私たちは食料支援に反対しないという運動方針を出して、それをアピールし続けているわけですけれども、彼らが食料が必要な状況は今も続いているということで、そして多分、彼らは佐計さんと有本さんの健康にも大変関心を持っていて、人質を使って何か物を得ようと思うなら、佐計さんと有本さんが元気な間でなければ物を取れないということは多分分かっていると思います。まあ、共産主義者の人たちというのは唯物論者ですから、物のことしか考えていませんけども、善悪とかそういうことは、まあ、革命が善だ、自分たちのやっていることが善だという意識しかないので、自分たちの外に道徳とか、まあ、信仰とかいうのはないので、損得しか考えないわけですけども、損得を考えても、今被害者を持っていて、一番最大限に使えるのは、日本人が関心が高くて親の世代が生きている間だと。このメッセージは多分届いていると思います。だから向こうも岸田総理の呼びかけに答えたんですね。公開の席で答えたんですね。でもこれからは公開の席では何も起きないと思います。起きたら失敗だと思います。裏で、まずはお膳立てをきちんとしてほしいと。それを漏らさないようにやってほしいと。そして彼、北朝鮮はメンツの国ですから、2002年に赤十字の名前で8人死亡と言ったけど、その調査が間違っていたと。当時の金正日総書記が間違えたんではなくて、その調査が間違えていて、再び調査してみたらいましたと。言ったら私たちはそれについて何も責任を問わないと。返してくれればいいと。そして、犯人の引き渡しとか、真相究明という日本政府の解決の定義はありますけれども、それは国交正常化までには必ずしてもらわなきゃいけませんが、食料支援の条件ではないと。今生きている人たちを全員釈放してほしいと、解放してほしいと。その決断を金正恩委員長がしてくれるならば、私たちは人道支援ができるというのが私たちの メッセージで、それが正しく北朝鮮に伝わって、最後の決断を金正恩委員長がするのかどうか、まあ、日本と会えない理由がないということを言えと金正恩委員長が命令したのは間違いないので、日本に関心がある岸田総理との首脳会談に関心があることは間違いないですね。そこで何を出すかについてはまだ決めてないのかもしれない。全員返すという決断をしているかどうかは分かりません。しかし一つだけ言えるのは、途中経過が漏れたら潰れるかもだろうということです。本当の話が始まっていたらですね、まあ、難しい時期だと思いますけれども、私たちは、私も人間ですから、東京にいて分かることっていうのは、ごく 一部しか分からないので、今全体がどう動いているのかは、私も分からないことが多いですけれども、神様は全部ご存知で、すべてのことを働かせて益としてくださる方でいらっしゃいますから、最後に、まあ、勝利を取ってくださるんではないかと。まあ、佐計さんに、無意識のうちに2年って叫ばれたのを、もうちょっと長く言ってもらった方がよかったんじゃないかと思いますけれども、神様があと2年は生かしておくという、だから佐計さんに2年って祈らさせたんじゃないかというふうに思いますので、本当に最後の終盤を迎えているんじゃないかなと。佐計さんの健康も、周り元のお父さんの健康も含めてそうですし、向こうの状態も そうですし、また、年間100万人とかいう餓死者が出るような状況が起きるかもしれない。まあ、そういうことも避けたいので、できれば大規模な人道支援を受け取ってもらえる状況ができ、来てほしいなというふうに強く思っていますけれども、まあ、その時でしかめぐみさんたちを取り戻すチャンスがないので、まあ、お互いの人道問題を一緒に解決しましょうというメッセージを送っているわけですけども、日本側は岸田総理がそういう姿勢ですので、さまざまなことをやってるのは間違いないです。ただ、金正恩委員長が決断を下しているかどうか、岸田総理に答えろという指令を出したのは間違いないので、近づいてきたんではないかとは思いますけれども、いつ何がどう動くかは、ちょっと予測はできません。まあ、まずは、やっぱり元気でいていただかなきゃいけないので、転ばないようにしていただいて、特に転んで頭を打ったりすると本当に大変ですから、気をつけていただきたいな というふうに思っています。まあ、なんとか先に進めるように、一生懸命努力をしていきたいというふうに思っています。私のためにも、また祈ってください。以上です。